からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、11月に入りました。この番組、金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日はちょっと空模様が怪しい感じなんですが、土曜日日曜日は、行楽日和となるそうです。お池通りを歩きましたら欅並木がちょうどいい感じに色づいていました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、ここ1ヶ月ほどは新聞、そして、テレビ、いろんなメディアでアメリカの中間選挙の話題でこういろいろ、興味深い話題で持ちきりでしたが、今週火曜日6日に投開票されまして、接戦州ではまだ今開票作業が続いているんですけれども、ほぼ大勢が判明しました。今回はアメリカの中間選挙に見るこれからのアメリカ、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは国際メディアアナリスト住井隆夫さんです。住井さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、住井です。
はい、どうでしょうか。こう長年アメリカに住んでいらっしゃった住井さんは、はい、大統領選挙とかそれから中間選挙も何度もこう現場で
取材はね、その都度しましたね。
そうですか。ちなみに大統領がどなたと、
大統領はね、いろんな人の時に、ブッシュのお父さんの時とか、それからクリントン、ゴア、コンビの時とかね。いましたね。それから最後はやっぱブッシュになったかな。
はい。
湾岸戦争ですね。湾岸戦争じゃないや、イラク戦争ですね。だからその 3代か、前後はみ出たかもしれませんが、まあメインはね、
はい、
ゴア、クリントンですよ。の時が長かったですね。
なかなかいろんなことが
8年間ありましたからね。
ありましたですね。はい。さあ、今回のこのアメリカの中間選挙なんですが、
はい、
普通この大統領選は日本でもいろいろ報道されたりということがありますけれども、はいはい、今回中間選挙にもかかわらず非常にもう注目されたというか、はい、まあ、それはなぜだというふうに思われますでしょうか。
時々ね、中間選挙が時代の変わり目を象徴するような時があるんですね。
はい、
入れ替わったりしますか、勢力図がね、
ええ、
入れ替わったり上院や下院で政党が変わったりすると大ごとになるんですね。
民主党の票がもう大幅に増えたり、減ったりとか、そういうこともありますし、
共和党に政権が行ったり、はい、共和党に政権が、まあ、民主党の方が多いですから、共和党がそういう意外性を出すということはあんまりないけども、あることはあるんですよ。注目を浴びた中間選挙っていうのはね。
そうなんですか。はい。うん、まあ、今回のその中間選挙が、まあ、世界中からもうどうなるかなっていう、まあ、心配も含めて、
そうです
ね、いろいろ注目されたんですけれども、うんうん、やっぱりそれはその結果によって、世界が動くかもしれないと、
影響、そうですね、今回は特にもうもろにやっぱり世界情勢に影響しますからね、
はい、
まあ、アメリカ国内が大きく変動する、世界に与える影響も大きいということになるし、2年後を控えてますしね、
はい、
2年後への影響というのもみんな考えますから。
本当ですね。トランプさんがその大統領を2期務めるかどうかというところは、はい、もう世界に大きな影響を及ぼすというところですね。
はい、
はい、さあ、今回のこの中間選挙なんですけれども、ほぼほぼこの結果が判明しているところですけれども、はい、この特にこう注目を 浴びた点というのはどんなところでしょうか。
ハイライトっていうね、はい、光が差してき、ている部分っていうのがいくつかありますから、それをタイトルだけご紹介したいと思うんですけど、一つは29歳で議員に、はい、最年少ですか、議員になったオカシオ・コルテスさんっていう女性が注目を浴びましたね。
スペイン系の方ですよね、確か、はい、
そうですね、スペイン語で喋ったりなんかするんだけど、はい、まあ、ミーツーとの関係でね、
はい、
頭角を現した人ですが、それからイスラム系、イスラムからのソマリアからの難民の方が一人当選してるんですね、
はい、
これもすごく注目を浴びてます。
これまでにないこと
ないことです、ないことです、はい、しかもトランプのお膝元ですからね、まあ、大きな衝撃を与えてると思うんですけど、その他にですね、はい、珍しいのは原住民っていうんですか、ネイティブアメリカンっていう先住民ですね、
はいはい、そうですね、
先住民が2人ですかね、ほどニューメキシコとカンザスから立候補して当選してるという珍しさ、はい、
これもあまりこれまでに
ないですね、
はい、そうなんですか、
はい、それともう一つはですね、はい、非常に惜しまれているんですが、テキサスの知事選を争って僅差で敗れたんですけど、ベト・オルークっていう人ですね、ミニトランプと言われるテッド・クルーズに負けたんですけどね、はい、負けたは負けたで非常に話題、もしかしたらテキサスをひっくり返すかもしれない、それは次の大統領選にもつながるかもしれないというふうに見られていた。
オバマさんの再来かっていうふうな空気感のある方でしたよね、はいはいはい、
この方が当選できなかった、はい、ほんのわずかな差で当選できなかったっていうのはもう残念だという印象をアメリカ中に世界中に与えているという、まあ、この4点ですかね、
はい
はい、まあ、注目すべきは4点、
ね、そうですか、まあ、そのあたりを今回のこの中間選挙が象徴している出来事ということが言えそうですね、
はい
はい、そしてさあ結果がまあ大体は出たというところですよね、
は
い、
結果は上院が民主46ですか、
はい、
それから共和党、
ま
あ党は51です、
はい、
それから下院が民主が225になりました、共和党は151ですから変わらずですね、だからじりじりと
199ですね、
199ですからね、はい、じりじりと民主党が勢力を伸ばしているというふうに言えますが、知事選で23、民主が23、
はい、
知事、共和党が26ですから、これがかなりね、大統領選の2年後のことを考えるとかなり大きい影響を与える、民主党にとってはマイナス、共和党にとってはイケイケどんどん、だいぶ力、はい、トランプさんがだいぶ力を入れたのは上院と知事選に力を入れたんですけどね、
いろいろこう、熱心に、はい、まあ、遊説とか演説に回られたのもそういうことを、
だからそういう意味では作戦が、はい、トランプさんとしては大統領としては成功したというふうに見ている、
はい、
そんなことツイッターで言ってましたね。
本当ですね、
大成功だとかなんか言ってました。
そうですね、はい、やはり自分ご自身、トランプさんご自身が意識して力を入れたところは、はい、やっぱりそれなりの効果があったということですよね、
は
い
は
い、
まあ、会員の方はちょっと鼻から諦めてたということがありましてね、はい、
そうですか、
ある程度差が開いたんですがね、
はい、この知事選が大切っていうのはやはりこの2年後の大統領選で、
そうですね、やっぱり知事は物事を一国一城の主ですからね、
はい、
日本と違って地方分権ですから、知事の影響っていうのは非常に大きいし、票を数えたりなんかで、前にあったでしょ、ゴア対ブッシュの時に、
はい、
一度ゴアが勝ったっていう発表されたけど、フロリダ州で、
はい、
ブッシュの弟さんかなんかが票を数え直して、逆転したっていうのがありましたからね。
本当、はい、本当かいなっていう感じだった記憶がありますよね。なんかそういう風、それもなんか割とデジタルっていうんじゃなくて、うん、結構アナログな投票方式だった記憶があるんですが、はいはいはい、まあ、そういうことで大きな国の未来が決まっていくっていうところがなかなか興味深いなっていう感じなんですけれども、はい、はい、この数字の結果が、まあ、一応まだこの開票中っていうところも接戦州ではあるんですか？
はい、あります。まだ11ほど会員では残ってるという
、
言われてますがね、はい、
そのあたりもなんか不思議な気もいたしますが、
はいはい、広い国ですからね。
広い国ですから、はい、そうなんですか。はい、さあ、そして、今回この判明している結果を見て、
はい、
どうでしょうか。
僕はね、まあ、よその国のことですけどね、半分自分の国 と同じような育ち方をしましたから、
はい、
正直言ってね、ほっとしてるんですね。
あ、
これでトランプのやりたい放題に一定の歯止めがかかるという意味ではね、
まあ、両方ともその、うん、共和党下院も、共和党というよりは、バランスが取れたのではないかっていう、はいはい、
上院が民主党が抑えれば、はい、委員会の委員長は全部民主党になりますし、
はい、
法案がなかなかオバマケアも何も法案が通らない、それから壁を作るって言っても予算が出てこないというふうなことになります。多少今までのその緊張感がこう和らいでほっとしたんだけど、はい、まだまだ油断はならないというところですかね。
まあ、この新聞各紙はそのねじれが生じたと、こうトランプさんが、
はい、いろんな大きいですね、
国内のその物事を決定するときにいろいろ苦労するんじゃないかというのがやっぱり一面の見出しに載ってましたけれども、
うん、ただね、
そういう意味ですか？
うん、ただね、
はい、
当初新聞の予測とか民主党自身が考えていて、ブルーウェーブ、青い波、民主党の色っていうのが青ですからね、
はい、
共和党は赤ですから、ブルーウェーブをの大波を起こすんだっていうふうな勢いがあったんですけれども、
はい、
ちょっとそれほどにはいかなかったで、はい、なんていうのかな、上院はやられちゃった、知事選もだいぶ民主党の側が取りこぼしてますからね、
はい、
だから大波を起こすには至らなかったと。ブルーウェーブは起きたけどね、
はい、
小さい波にとどまったという意味ではね、ちょっとと残念かな。まあ、マイケル・ムーアなんかはそういう結果になるだろうということを予想していたのではないかと、僕は彼のインタビューなんか聞いて思いましたけどね。
そうですか。
トランプが巻き返したんです。
はい、
結
構、うん、時々によって、うん、民主党優勢っていう時とトランプさんが巻き返したっていう時と、うんうん、まあ、いろんなことが周りで起こって、うん、そういうことがありましたね。
まあ、トランプから言えば、
はい、
次の大統領 を継続してやる足がかりをね、作るために全力を尽くし、それが一定の成果を収めたという評価だと思うんですが、でもネジ下院が民主党になったっていうのはね、大きいですよ。これは大きいです。
それはそうですね。
歴史を変えるようなもんです。
そうですか。
ちょうど選挙直前になって、ホンジュラスやなんか中米ですか、
そうですね、
のいくつかの国からアメリカに行こうっていうキャラバンが更新始めましたね。7000人
とも
8000人とも、それをトランプはね、巧みに利用したんです。ああいう連中がやってくるぞ、軍隊派遣して阻止しろっていうので恐怖感を煽ったっていうのが一定の成功を上げたっていう側面もあるんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、タイミングとして、
うん、
こうあまりにも良すぎるっていうか、
うん、
やっぱりトランプさんにとってはある意味のその恐怖を煽る 助けになった可能性もあるということですね。
ただね、前回ラストベルトっていうのをヒラリーさんが全部トランプに持ってかれたんですが、今回はラストベルトは民主党が確保した。これはね、
トランプさんショックじゃないですか。
まあちょっとショックを受けてるでしょうね。結局あれですよ、あの
鉄鋼業とか、
鉄鋼業とかなんかの原材料がほら中国と、はい、貿易戦争やってるもんだから入らなくなってきてね、現地の人が困ってるということを反映したんだと思うんですけどね。
そうですか、はい。まあ、トランプさんが、まあ、公約を守っていろんなことをあのしたにもかかわらず、はい、このもう一番力を入れたのではないかというこのラストベルトで民主党がこう政権を奪還したというのはなかなか興味深いなという結果ですよね。はい、まあまあ、そんなところでしょうか。はい、まあ、いろいろ興味深いことがいっぱいあるんですけれども、ニューヨークタイムズで、あの電子版がこの民主党のブルーウェーブはあまり高くなかったとい こう評価をしているそうなんですけれども、まあ、とはいえというところがいっぱいありますよね。
ありますね。はい、
はい、さあこの後はこれからのアメリカのお話です。あ、
女性のことを言いたいですね。
本当ですね。
はい、はい、
アメリカの中間選挙に見るこれからのアメリカ、そんなテーマで、国際メディアアナリスト住井隆夫さんにお話を伺います。住井さん、
はい、
今回 その中間選挙で非常に結果としてもその途中経過でも、うん、いろいろ目立ったことっていうのは、はい、こう躍進が際立った点っていうのがあるかと。
それは女性とね、はい、ま、若者ですよ。
女性と若者、うん、これは嬉しいことですね。はい、どういうことでしょうか。
ミーツーっていうのはね、はい、ここ数年こう続いてまして、その影響でね、女性たちがなんていうのかな、目が覚めたっていうか、覚醒したというかね、行動的になったんですね。はい、それでミーツーの初期から運動に参加した人たちがね、次々に立候補したんですよ。で、若くてバイタリティがあるでしょ。年寄りの議員の方にはちょっと脇へ寄っていただいてね、若い人がっていうので、まあ、女性もみんな若い、さっき29の、
はい、コルテスさんですね、
コルテスさんのことを言いましたけれども、はい、うん、若さというものがありますから、そういう旧来の民主党員を飛び越えるような格好でね、政治に参加してきて、まあ、共和党も入れてですけれども、議員の数というのは女性で13、女性上院で13人、下院で100人、過去最高なんです。非改選の人を含めると議員の数が123、議会の 23%、
はい、
4分の1を占めるまで、ね、
これは過去最高ということですよね。
はい、過去最高です。
これはすごい。アメリカだったら、当たり前にそういう女性の候補者やら、当選者があるのかなと思いきや、そうでもないと、もう今回こう女性の活躍が目立ったってことなんです
ね。それとあと歌手の、はい、テイラースウィフト、スウィフトさんのね、はい、呼びかけで投票した若者たちが、若者っていうか女性というか、はい、若い人たちがたくさんいるでしょ、
はい、
何しろフォロワー、スウィフトのフォロワーが1億人増えたっていう、すごいね。有権者は10何万人、20万人近く増えたっていうね、 ようなことで、その人たちがみんな投票に行きましたから、かなり女性とか若者のほとんどは民主党から立候補し、民主党で当選をしているという人の数が非常に多いんですね。投票したのは、まあ、投票率が高くて1億1300万人に投票する人が達したっていうのは記録的なことなんですけどね。
そうですか。これまで中間選挙というのは投票率があまり高くなかった。
そうですね。であんまりみんな関心を持たなかったんだけど、ね、今度ばっかりはということでね、
はい、
行きましたし、それから家庭の主婦もいわゆる作家ママっていうんですか、子育て中の家庭の主婦も、
はい、
投票にさと積極的に投票に行ったんですね。ヒラリーの時は行かなかった。でヒラリーの
同じ女性だけれどというところですよね。
原因になった、敗北の原因になったんですが、はい、今回はもうこぞって行って、
はい、
郊外のご婦人たちの力っていうのは非常に大きかった。16歳から29歳の人の 67% が、
はい、
実際には 70% ぐらいが民主党に投票した、まあ共和党には票をやらなかったっていうようなことがあって、下院で逆転現象が起きたということを考えると、
はい、
若者の力っていうのはいいな。今後だって今若いんですから、30歳前後ぐらいの人たちばっかりですから、これから活躍する人ですね。
そうですね。これから何かを変えてくれる、そういう力のある人、可能性のある人ということですよね。はい、それと、このニューヨークから立候補して当選したオカシオ・コルテスさんは、そういう、こう、もともとそういう、勉強をしていたんじゃなくて、なんかレストランかどこかで、
そうそう、普通のウェイトレスかなんかね、してたっていうふうに言われてますけども、一年発起、議員になったんですね。
やっぱりそういうところが、まあ、アメリカだなという、うん、気もしますよね。
はい、
はい、さあ、そういうこの若者 の投票行動、そして女性の活躍などがあったというお話を伺いましたけれども、うん、さあこの結果なんですけども、
はい、
これからアメリカどうなっていく、
どうなりますかね、
どうなりますかね。
一般に言われているのは、そのアメリカの思想的な分裂ね、
はい、
右と左の分裂が進むと、
分断
が進むと、右の方は右の方でミニトランプ、ベテランの共和党議員が引退しましたから、
はい、
もうミニトランプってトランプと同じことを言うような、でしかも極右ですね、右翼の人たちが出てきたんですが、どうですかね。共和党っていうのは白人の政党 で白人はその人類的に言うと衰退するしつつある政党ですね。
共和党が？
共和党がね、
はいはいはい、
で白人そのものを母体としている、共和党は、まあ、そういう政党だというふうなことが言えるんですけれども、これからはやっぱり非白人、まあ白人でいい人もいるから、一概に悪くは言えないんだけど、黒人とかアジア系とかヒスパニックとかどんどんどんどん増えてきてますから、それにもかかわらず白人優位に固執して、まあ、トランプっていうカンフル剤ですかね、で、進んでる共和党を前にしてはアメリカの分裂が進まざるを得ない。民主党系の若者たちもね、もう格差とか分断とか資本主義が持ってる基本的な欠陥とか、そういうものを排して平等な社会作りたい、社会主義もいいじゃないかっていうような、社会主義者を名乗る人も出たりなんかしてですね、メディア全般ではね、プログレッシブ、の傾向が進んでるというふうに言われてますけども、まあ進歩派っていうんですかね、そういう人たちが民主党の中枢に座るようになって、でブルーウェーブだと こういうふうに言ってるということになってるんですけどね。そうですか。世論は両極端に当面は分かれます。
そうですか、はい。まあ、その若者やその女性が言ってることが、うん、その極端にどっちかに寄ってるっていう感じじゃなくって、なんか当たり前のことを、
そうですね、
要求しておっしゃってるんじゃないかなと、うん、右でも左でもないんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですけど、
平等な社会が欲しい、はい、学校に行けるようにしたい、はい、格差を
なくそう
なくしてほしい、
という、はい、
もう極端な金持ちとね、貧乏な一般人とっていうのじゃなくて、
まあ、当たり前の、その気持ちなんじゃないかな、はい、と思うんですけれども、
はい、
まあ、しかしこのアメリカは分断がこれからどんどん進んでいく可能性もあるということですね、
はい
はいはい。さあ、この議会はその下院が、民主党が多数を取ったということで、なかなかその国内政治はいろいろトランプさん苦労することもありそうなんでしょうか。
オバマケアは成立できませんし、はい、移民の問題もかなり下院の方でね、
はい、
移民が虐げられるのを阻むでしょうし、
はい、
壁の建設の予算は
つかないし、予算化されないし、
はい、納税疑惑っていうのがトランプにありますね、
はい、
それを追及するかもしれませんね。
疑惑がいくつかありますね、うん、ロシア疑惑、
ロシア疑惑とね、
はい、納税疑惑とな
どいろいろあります。
よくそれは大問題にならないのが不思議だなと思って、
他にも大問題があるから
問題が大きすぎて、
はい、
はい、そうですか。
ただね、はい、上院を握ってますからね、
ええ、
閣僚だとか最高裁の判事だとか人事を承認する、政府の人事を承認する、あるいは外国との条約を承認するっていうのは大統領の権限でできますから、かなり外交に力を入れるっていうことになるんじゃないですかね。
まあ、力の発揮のしどころはそこだということですよね、うん、トランプさんにとって、
まあ、海外の国にとっては迷惑、日本にとっても若干迷惑でね、
はい、
やっぱり自動車の関税の問題なんかすぐ行ってくるでしょう、
まあ、民主党も割合そういう、うん、保護貿易的な傾向もあるというところで、
でもまあトランプほど無茶苦茶なことを言うということでは、
そうですか、
ありませんからね。
はい、そうですか、
はい。
まあ、さあ、アメリカにとってはさあどうなることかというところなんですけれども、
はい、
まあ、最後にこう、住田子さんにこのどんなふうなアメリカになってほしいというところを最後に伺いたいと思います。
いや、まあ、簡単に言ったらまともなアメリカにしたいということですよね。で、今の温暖化から抜けて中距離全廃条約を廃棄して、国連人権委員会から抜けてとかね、中国と貿易戦争してとかいうの次々に繰り出してますね。そういう国ではなくてね、やっぱり世界に尊敬される国にもう一度立ち戻るにはどうしたらいいかっていうことを、まあ、トランプも考えてくれないと困りますね。
トランプさんも大統領の自覚を持って、
うん、
ちょっと変化してもらえたら、なんか、
なかなか難しいですけどね。
難しいですか。
もう変わり者ですからね。
そうなんですか。
国際協調主義っていうのにアメリカが戻ってくれてね、世界の人と手をつなぐという方向に進んでほしい、
はい、なんとかそういうふうになって、
それを切望したいと思います。
切望しますね。
はい、
わかりました。今回はアメリカの中間選挙について国際メディアアナリストの住井隆夫さんにお話を伺いました。この番組は足立病院、ストロベリーセブン、文具タグ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。住井さん、ありがとうございました。